1. 関東特集、清瀬のスポーツ教育。6分30秒。紙面の説明。1ページから3ページまで写真を主体に構成されています。紙面の説明終わり。社会で生き抜く力を育む。スポーツ教育は体力や技術の向上だけが目的ではありません。スポーツはルールを守り、仲間と協力し、自ら考え、判断する力が求められます。勝負に勝つためには、そして良い記録を出すためには、日々練習をし、努力を重ねなければなりません。夢に向かって努力し、立ちはだかる壁を突き破る。その過程で、社会性や精神力、責任感や論理感といった人間が社会の中で生きていくために必要な力を身につけ、そして健康に生きていくための体力を養います。清瀬市では、スポーツの清瀬と銘打ち、生涯の人格を形作る時期である小中学校でスポーツを通じた教育の取り組みを実践しています。矢野選手が一日校長先生に。平成24年2012年のロンドンオリンピックで銀メダルを獲得したなでしこジャパン元メンバーの矢野京子選手が一日校長先生として芝山小学校にやってきました。憧れのオリンピックアスリートと直接交流し、夢に向かって努力することや困難を克服する力を培う意欲を高めることができました。これは平成32年、2020年に東京で開催されるオリンピックに向け、オリンピックの意義や世界各国の歴史・文化への理解を深める趣旨のもと、東京都教育委員会の主催で実現しました。表紙の写真、サッカーゴールの前で白い帽子をかぶり、大きなゼッケンをつけた子どもたち数名とサッカーをしている矢野選手の写真です。表紙の写真終わり。写真1、矢野選手のキック実演。その洗練されたフォームと力強いボールの飛びに子どもたちの目線は釘付けとあり、矢野選手が右足を上げキックをした瞬間が写っています。その後ろには十数人の子どもたちが芝生に座って皆矢野選手を見つめています。写真2、憧れのアスリートと触れ合う子どもたち。めったにない機会に子どもたちは緊張気味とあり、矢野選手と子どもたちがタッチをしている様子が写っています。写真3、こんなに重いんだ。本物の銀メダルを触らせてもらい、メダルの重さと価値の重さを実感しましたとあり、矢野選手が子どもたちに銀メダルを手に持たせているところが写っています。写真4と5、少年少女サッカー大会での一コマ、瞬間的に戦略を考え、判断する力が身につきます。とあり、写真4は白熱した試合中の様子で、5人の少年がボールを取り合っています。写真5は、ゼッケン3をつけた少年が、コーナーキックをする直前、右足を後ろに大きく振り、今にもキックをしようとしているところが写っています。写真6と7、ライバルより早い記録を出すにはどうしたらよいか、息継ぎのタイミング、手足の動き、あらゆる要素を徹底的に検証し、水泳記録会に向けて特訓を積み重ねてきました。とあり、2枚ともプールで泳いでいる様子です。写真6は、スイミングキャップをかぶり、ゴーグルをつけた子供2人が泳ぎの練習をしているところです。写真7は、自由形でしょうか、大きく口を開け息継ぎをしている瞬間が写っています。全力でたすきをつなぐ。写真8と番号なしの2枚。 学校の垣根を越えて連帯し、練習を重ねる中で築き上げた団結力。東京駅伝大会に清瀬の中学校選抜メンバーで参加し、みぞれの中、仲間の思いが染み込んだたすきをゴールまでつなぎました。とあり、写真8。数名の男子生徒がたすきをかけて走っている様子。番号なしの小さな写真は、女子生徒がたすきを渡している様子が写っています。仲間との協力。写真9と番号なし。攻守が目まぐるしく変わるドッジボール。スーパードッジボール大会では、内野、外野の息が合ったチームワークが勝敗の鍵を握りました。とあり、写真9。ドッジボールの試合中の写真。手前にいるゼッケン11番をつけた少年が投げたボールを、両手を広げた少年が今にも受け取ろうとしているところが写っています。番号なしの小さな写真は、女子が右手でボールを投げようとしているところが写っています。ここまでは小川貴子でした。
2. 清明小学校で ICT を活用した教育を実践。3分30秒。文部科学省では平成32年度までに子ども1人に1台情報端末、タブレットを配布し、デジタル教材を活用した質の高い授業の実践を目標に掲げています。清瀬市はその先駆けとして、清明小学校にタブレット端末や電子黒板などの最新の ICT 機器、情報コミュニケーション技術を導入し、次世代の授業を展開しています。機器の導入は市内の日清ロールペーパー株式会社からご寄付をいただき実現しました。写真が2枚あります。1枚目、寄付をしてくださった日清ロールペーパー日野社長。2枚目、説明に子どもたちから日野社長に感謝の言葉を送りましたとあり、整列した児童たちと代表の女子が原稿を見ながら感謝の言葉を述べている様子です。写真終わり。10月には体育の飛び箱の授業で活用。川原田先生の指導のもと、友達が飛ぶ姿をタブレット端末で撮影し、即座に再生して、良かったところや失敗した原因などをグループで議論しました。写真2枚。1枚目、説明に、飛び箱で飛ぶ様子をタブレット端末で動画撮影とあり、体育の飛び箱の授業を一人の男子生徒が撮影中です。2枚目、説明に、撮影した動画を即座に再生し、グループで自分たちのフォームをチェックとあり、数人の児童がタブレット画面を見ながらチェックしています。写真終わり。その後、子どもたちが撮影した動画をプロジェクターで大画面に投影し、情報共有しました。写真。説明に、プロジェクターで大画面に動画を投影し、全員で情報を共有とあります。写真終わり。さらに、グループワークで改めて見つめ直すことで理解を高め、実技演習で反省を生かしました。写真。説明に、再びグループで動画を検証、課題が見えてきます、とあり、タブレット端末の画面を笑顔で見ている児童たちです。写真終わり。子どもたちの興味も大きく、授業への集中度や理解度も格段に高まります。今後、さらなる活用の方法を研究していきます。3. 自分の思いを表現する力を伸ばす。2分30秒。自分の思いや考えを自分の言葉で表現し、他人に伝えることは、 社会を生きていく上でとても大切ですが、とても難しいことです。その力を養うため、小中学校では作文や感想文の取り組みを多く行い、他者に発信しています。その一つとして、人権について各自の日常生活、学校生活等で体験したことから考え、感じたこと、今後の自分についてなどを綴り、全国中学生人権作文コンテストに応募しました。作品からは、正義の精神が確実に育まれていることが読み取れました。写真、説明に、全国人権作文コンテスト東京都大会で表彰された皆さんが教育長と懇談しましたとあり、教育長と6人の方が写っています。写真終わり。また、教育委員会と学校とで子どもに読んでほしい本を100冊選定した。清瀬の100冊から選んだ本の読書感想文コンテストを実施し、想像する力。想像、初めの層は作る。次は思う。が、着実に身についていることが分かりました。写真。説明に、清瀬の100冊読書感想文コンテストで、優れた作品を書いた皆さんを表彰しました。とあり、上の方に、清瀬の100冊読書感想文コンテスト表彰式と書かれ、前列11人、後列10人が表彰状を持っている集合写真です。写真終わり。ここまでは山の道でした。
武蔵野大学と連携協定を締結。1分。平成26年11月26日、武蔵野大学と清瀬市教育委員会とで、教育連携協定を締結しました。清瀬市における学校教育の充実や未来の教員養成を目的としています。また、武蔵野大学では4年次の教育実習の前に教育インターンシップとして学校現場での長期実習を行っており、清瀬市立小中学校での実習実施にも協力します。武蔵野大学寺崎治学長と坂田敦教育長が並んで締結書類を開いて持ち握手をされている写真があります。5. 本を借りてスタンプを集めよう。30秒。図書館では4月の子ども読書の日に合わせ小学生までを対象に読書スタンプラリーを開催しています。期間中各図書館で1日1回本を借りるときにスタンプを押し、スタンプを集めると図書館職員手作りの記念品を差し上げます。スタンプラリーと書かれた台紙と記念品のしおりと塗り絵の写真があります。僕、広島被災地の皆さんにメッセージを送りました。1分。平成26年8月20日に発生した広島市の土砂災害に対し、清瀬第八小学校では、被害に遭った皆さんへの励ましのメッセージブックを作成し、佐藤公民館、東和東にお送りしました。また、芝山小学校、清瀬第四小学校、清瀬第二中学校、清瀬第五中学校で、募金活動を実施し、97,804円を義援金としてお送りしました。被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。7. 平成27年度に小学校で使用する教科書について。1分。平成27年度に清瀬市立小学校で使用する教科書、発行者が次の通り決定しました。教科、発行者の順に読みます。国語、 三村図書出版株式会社。書社、三村図書出版株式会社。社会、教育出版株式会社。地図帳、株式会社帝国書院。算数、東京書籍株式会社。理科、東京書籍株式会社。生活科、日本文教出版株式会社。音楽、教育出版株式会社。図画工作、日本文教出版株式会社。家庭、海流堂出版株式会社。保険、株式会社学研教育未来。8、第2回突撃インタビュー。清瀬の素敵な先生たち。1分30秒。清瀬の小中学校で頑張っている先生たちを紹介していきます。第2回目は、清瀬小学校の佐々木久美子先生です。先生になろうと思ったのはなぜですか？いつも明るくて、いろいろなことに気さくに答えてくれる小学校時代の担任の先生の姿を見ていたら、いつか自分もこんな先生になりたい、と考えるようになっていました。子供と関わるときに大切にしていることは何ですか？頑張ったときはしっかり褒め、いけないことをしたときはきちんと叱る。そしてお母さんのように優しく、おおらかに接してあげたいと思っています。清瀬小学校の子供の良いところを教えてください。やんちゃでいたずらもするけれど、根は素直で一緒にいるととても楽しい子供たちだと思っています。優しく微笑んだ佐々木久美子先生の写真があります。久美子佐々木とローマ字で書かれています。旧教育委員会の動き、1分。平成26年9月から平成27年2月までの審議状況をお知らせします。この間に定例会を6回開催しました。議決された議案は次の通りです。清瀬市教育委員会委員長職務代理者の指定について、清瀬市教育委員会表彰について、清瀬市文化財保護審議会委員の選任について、清瀬市教育委員会教育目標について、平成27年度清瀬市公立小中学校特別支援学級使用教科用図書の変更について、ここまでは室井恵子でした。
10、平成26年度清瀬市教育委員会表彰。1分30秒。教育委員会では毎年さまざまな分野で活躍している方を表彰しています。今年度は次の方々が受賞しました。おめでとうございます。受賞者一覧、継承略、その他部門、義務教育9年間解禁、伊野敦樹、三中、スポーツ部門、神谷育恵、清少、佐々木聡斗、五中、柴崎直樹、二中、鈴木ひな、二中、田中誠、二中、浜野雄一、三中、森俊博、三中、芸術文化部門、横井有奈、二中、清瀬第四中学校吹奏楽部、清瀬上和太鼓保存会。写真、表彰された皆さんとあり、賞状と盾を手に、表彰式の横断幕の前で並んだ受賞者の方々の集合写真です。写真終わり。11、全国の郷土料理を給食で味わう。学校給食週間。 2分30秒。子どもたちが食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身につけるために実施している学校給食。文部科学省は1月24日から30日までを学校給食週間と定め、全国各地の教育委員会や学校で様々な学校給食に関するイベントを行っています。本市では全国各地の郷土料理を給食で再現して子どもたちに提供しました。保健給食委員の子どもが放送で献立を紹介し、子どもたちは初めて食べるメニューに興味津々。食べたことのあるメニューでも発祥の地や由来を聞いて驚くなど、日本の食文化への関心が高まりました。28日の給食では、東京一の生産高を誇っている清瀬市の人参と、江戸時代に東京都で栽培が始まったとされる小松菜を使用したメニューを提供しました。キャロットゼリーの人参は、清瀬の農家から直接仕入れた新鮮で美味しいものを使用し、自分たちの住む地域の農業についても学びました。献立の例、沖縄、シシジューシー、チャンプルー、アオサ汁、パイン缶、東京、かき揚げ天丼、小松菜のからし醤油かけ、すまし汁、キャロットゼリー。東京のメニューの写真が添えられています。写真が6枚あります。中央の大きめの1枚は、机を集めて楽しそうな給食タイムの教室の写真。その左右の小さな4枚の写真には、美味しそうに給食を食べている児童の表情が写っています。6枚目は、給食中の教室にいる芝山小学校栄養士の小島さんの写真で、芝山小学校栄養士の小島です。給食を通じて日本各地の食文化に触れてもらえたら嬉しいです。と吹き出しがあります。写真終わり。12、新刊図書案内、30秒。最近新しく入荷した図書からおすすめの一冊をピックアップ。こだわらない練習。小池龍之介著、小学館。日常に潜むこだわりの罠を遠ざけ、それどうでもいいと過ごすことで、悩みを解消しましょう。竹岡図書館所蔵。13、教育委員のご紹介、1分。伊豆倉和恵委員の任期満了に伴い、平成26年10月1日より、宮川康之氏が清瀬市教育委員に就任しました。任期は平成30年9月30日までです。宮川康之、十文字女子大学21世紀教育創生部教授、東京都教職員研修センター部長、台東区立白陽中学校統括校長などを歴任、中教審特別部会委員、宮川さんの顔写真があります。下にローマ字で名前が入っています。本誌の音声版をウェブサイトで配信しています。また、秘書広報課で音声版を収録した CD を貸し出しています。教育委員会だより、清瀬で検索。編集、発行、清瀬市教育委員会。電話042-492-5111、代表、ファクス042-495-3940、ウェブサイト http://www.kiyose.ed.jp/、本誌へのご意見、ご感想をお寄せください。ここまでは締野邦子でした。以上、教育委員会だより清瀬46号でした。音声版制作、清瀬市公共観光物音訳機関。